週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の森高志です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、10月に、ね、入って一層涼しくなってきましたよね。
そうですね。
秋はコーヒーが美味しい季節でもありますということで、今回はコーヒービジネスの最新情報などをお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、パナソニックハイブリッド電源掃除機。
コードレス掃除機はどこでも持ち運べて便利だという反面ですね、吸い込みの力が弱くてですね、はい、1台目の掃除機としては若干使いにくいっていうふうに思う人が多いと思うんですが、はい、そんな常識が変わるかもしれません、はい、パナソニックとダイソンからパワーを売りにした新しい機種が相次いで発売されます、
はい、パナソニックの MCHS700G というのはコード式コードレス式の両方に対応するハイブリッド電源掃除機なんですね。でコードレス掃除機の大半はスティック型かハンディ型ですよね、
はい、
このモデルはコード式で一般的なキャニスター型なんですね、
はい、
でこれまでと同じようにコードでも使えて、コードが届かない場所にはバッテリー駆動もできるということなんです。
そうなんですね、コードレスの場合はコードを使った時より吸い込みの力は若干劣るんですが、まあ、同等クラスの旧モデルにあるような控えめ節電モードとほぼ同じパワーになっているということなんですね、でバッテリーにはパワーと持続力を兼ね備えた新開発のリチウムイオン電池が使われておりまして、駆動時間はおよそ20分ということになっています、
はい、一方でね、ダイソンからはスティック型のコードレス掃除機、ダイソンデジタルスリム DC62 が発売されました、
はい、
でコード式のキャニスター型掃除機よりもね、収納力が強いというふうに歌ってるんですね。実際パワーは十分というふうに感じたんですけれども、モーター音がパナソニックよりもちょっと大きいですね。
形も考えると1台目として違和感なく使えるのはパナソニックの方になるんですかね。
その2、 BBC デガロ。
LED 電球も省エネ節約志向を背景にすっかり市民権を得た感がありますけれども、最近では価格が1000円を切る手頃なものが増えてきました、
はい、
ただこちらですね、光が行き渡る範囲、いわゆる配光角、まあ、光を配る角度ということですね、という点ではこれまでの電球に劣るという面が問題になっていました、
はい、この配光角が狭いというのは設計の都合上ね、形や光源の位置に制約があったからなんですね、
はい、
500円前後の LED 電球は配光角が120度程度なんです。で1000円前後の製品でも180度から260度にとどまるものが多いんですね。そのために取り付けると天井面だとか壁面がね、暗くなってしまって部屋の雰囲気が変わったり狭く感じたりすることが、まあ、あったんですよね。
でそうした点が解消されるのがこの DBC の新製品ということになるんですよね、
はい、このレガロという LED 電球は業界最高となる350度の配光角でね、価格は800円台に抑えられてるんですね。高熱性と耐久性に優れた樹脂を使ってボディを小さくしてね、さらに内側に特殊な反射塗料を塗ることでね、光を後ろ側にまで広げるんですね、
はい、
樹脂ボディだからセラミックやアルミを使うことに比べてコストを大幅に下げることができたんです、
はい、
あと 60g とね、軽いので照明器具への負担も少なくて済むんですね。
まあ、現在ですね、配光角が330度の大手メーカーの商品価格がだいたい1500円以上で、重さがだいたい 100g 程度ということを考えると、まあ、この新型レガロの費用対効果の高さ注目ですね、
はい、その3、医療保険新キュア。
最近知名度の高い医療保険が相次いでリニューアルしました。オリックス生命保険は主力商品キュアを改良した新キュアを、 そしてアフラックは医療保険エバーの3代目となる商品を売り出しています。で、この保険商品のリニューアルの背景には保険への入り方の変化というものがあるようですね。
そうですね、かつては、ね、外交員に勧められて保険に入る人多かったですよね。
そうですね、
でも今はネットで各社の保険料を比べて、乗り合い型の代理店で相談してから加入を決めるという人が多くなってきてるんですよね。あとその若い世代が保険に触れる機会が減って加入者を捉えきれていないという悩みも保険会社にはあったんですよね。
まあ、そういった現状を打破するためのリニューアルということになるんですね。
はい、新キュアではね、旧商品に比べて保険料をおよそ 10% 値下げして低料金というのをアピールしてるんですね。はい、でエバーも20代から30代の保険料を男性で 10% から 13%、 女性で 20% から 25% 前後値下げしてこの世代の加入者を増やす策というのを通ったんですね。
あ、なるほど。ちなみにこれらの商品はどんな点が改善されたんでしょうか。
この2つの商品のリニューアルの内容というのは方向性が違うんですね。
はい、
新キュアは重病になった時の保障の手厚さというのを重視してるんですね。
はい、
例えばがんや心疾患、糖尿病といった病気でね、入院が長引いた時は入院給付金の支払い日数を60日プラスもしくは無制限に支払う内容に変えたんですね。で、一方の新しいエヴァの方は5日未満の入院だとか入院前の通院といったようにね、比較的軽い病気で病院を利用した時に給付金の支払いがより多くなるように商品内容を改定してるんですね。
まあ、重病の時に手厚く保障がある商品と軽い病気でも給付がしっかりしている商品、まあ、ベクトルが全然違うのでそれぞれ若い世代にどう響くのかが興味ありますね。
はい、その4、ホールディング。
日本の自転車による事故の8割以上が車との衝突と言われています。でそのため大怪我ですとか死に至るケースというものが少なくありません。そんな中、同じように自転車事故が急増している北欧のスウェーデンで新発想の自転車用エアバッグ、ホームディングという製品が開発されました。日本では11月中に自転車ショップなどで発売されるそうです。
はい、このホームディングというのは首に巻いて使う自転車用のエアバッグなんですね。でマフラー型で事故の衝撃を検知するセンサーを内蔵してるんですね。
はい、
重さは 790g、 自転車用のヘルメットよりは重いんですが、見た目がね、まあ、若干ちょっとスタイリッシュでヘルメットのように髪が潰れないのでね、自転車通勤などで重宝しそうなんですよね。
ただこれどんな仕組みで作動するんでしょう
ねちょっとこれ絵がないとわからないかもしれないんですが、はい、マフラーみたいに首に巻くものなんですね。
でこう広がった写真を見てみると、なんて言えばいいんでしょうね、ものすごく巨大なフルフェイスのヘルメットになるような感じだと思っていただければいいんですけど、顔面のところは少し開くんですが、首周り、後頭部、頭頂部、前頭部にエアバッグがうわっとこう覆いかぶさってくる感じになってます。
事故の時におよそ 0.1 秒で膨らんで、今あったみたいに頭部全体を覆う形になるものなんですね。
はい、
で素材は強化ナイロンで作動後はしばらく膨らんだままなんですね。
はい、
なので何度も頭を打ちつけるような、重大な事故でもね、頭を保護できるということなんですね。
はい、
で事故以外の衝撃による誤作動を、これを防ぐために1000回以上のテストが行われているんですが、独自のアルゴリズムで自転車事故だけを検知するんですね。だから路肩に乗り上げた衝撃ぐらいではまず作動しないわけですね。
自転車に乗る時の万全の備えという意味では有力な選択肢になりそうです。
はい、
まあ、ただ浸透するにはですね、ちょっと価格が問題、まあ、6万円を超えてしまうというところもありますし、一度作動してしまうと再利用できないという点がちょっとネックになりそうですね。
まあ、そうですね。はい、ただ本当に自転車の、ね、事故って多分これからももっともっと増えてくると思うんですよね。
本当に自転車が危ない運転をしていることが多いので気をつけてください。
ね、
エアバッグを使おうと使うまいと安全運転が大事です。
その通りです。
はい、
その後激化するカフェ戦争。
この番組でですね、ここ数年コーヒーについて取り上げる機会がすごく増えているんですが、一杯のコーヒーをめぐる戦いさらに激化しています。 既存の大手カフェチェーンを脅かす第一の波は急速に広がった低価格の入れたてコーヒーです。2008年にマクドナルドが豆のグレードを上げて100円コーヒーを刷新しました。でこれが大ブレイクしまして、その成功を受けた形で去年から大手コンビニ各社が一斉に1杯100円から180円程度の入れたてコーヒーを提供し始めました。
そうでしたね。で中でもね、セブンイレブンのセブンカフェ、これは当初の年間目標を上方修正してね、年間4億5000万杯を販売する勢いです。
はあ、そんなに売れてるんですね。
ね、で購入者のおよそ半数が女性だというふうに言われてるんですね。缶コーヒーの代替ニーズだけではなくて、既存のカフェの需要も取り込んで一躍大手セルフカフェの一角に躍り出ました。
でさらにですね、これ本紙見るとですね、第二の波が地方からやってきたということになってますね。
地方からね。でこれは急成長を遂げているものがありましてね、名古屋式のフルサービス型の喫茶店、コメダコーヒー店なんですね。でここは無料のモーニングサービスだとか居心地のいい店内空間を特徴としてるんですよね、はい。なので長時間くつろげる場所として、あるいはファミレス代わりに使う人の支持っていうのを得てるわけです。でコメダコーヒー店はドトールやスターバックスに迫る国内先店体制を目指す構えなんですね。
なるほど。コメダコーヒー店が躍進してきたということは、今後主戦場となるのはこのコメダが先行している郊外ですとか住宅街っていうことになっていくんですかね。
そうですね。郊外や、ね、住宅地といった立地というのは都市部に比べればまだ出店余地があるわけですよね、うん。それに人件費とか賃料も抑えられますね。すで、はい、にドトール日レスホールディングスはね、フルサービスの星のコーヒー店というのを郊外でも積極的に展開してるんですね、はい。自社焙煎の豆を使って一杯ごとにハンドドリップで入れる付加価値の高いコーヒーを提供してるんです。
低価格のコンビニコーヒーが勢いを増す一方で、フルサービス型の喫茶店も復活。そしてこのカフェ戦争にですね、インスタントコーヒー大手のネスレも参戦したということで、これ後ほどお知らせしますけれども、コーヒービジネス今大混戦となっているようです、はい。後半でじっくりお話を伺いましょう。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は大混戦、このコーヒーが飲みたいと題してお届けします。
大手中心のカフェ戦争が激化していることは前半でもお伝えしたんですけれども、はい、実はこの余波を受けて苦境に立たされているのが、うん、個人経営の街の喫茶店なんですよね、うん。ところが今、はい、こうした零細店などを手助けするという形でカフェ戦争に切り込む新勢力、これが登場して注目を集めているということなんですが、
はい、その新勢力とはインスタントコーヒーの市場でね、およそ7割のシェアを持つ最大手のネスレ日本です。でネスレは総代理店を通じてね、この夏からカフェネスカフェのね看板を掲げる契約店の募集を始めたんですね。
ほうほうほう。
契約店は月に1万5000円ちょっとのサポート料を支払うと1台100万円ほどするね業務用マシンネスカフェミラノを借りられる仕組みなんですね、
はい。
でネスレにとっては業務用コーヒーの拡販につながります。
これ実際の反響はどうなんでしょうか。
はい、すでにね街の喫茶店だとかランチ後の空き時間にカフェを始めたいという飲食店などからね問い合わせが殺到しているそうなんですね、はい。今後3年で全国1000店規模を目指す勢いなんです。
ほー、
で実際に、ね、この9月から東京の代官山でカフェネスカフェの、ね、看板を掲げている飲食店に行ってみたんですけれども、はい、店内の目立つ場所に、ネスカフェミラノが置かれていたんですよね、
はい。でこのお店ではですね、うん、ランチタイムはプラス100円でブレンドコーヒーですとかカフェラテ、カフェモカといった10種類以上のドリンクが頼める仕組みになっていたそうです、う
ん。ネスカフェミラノで、ね、使用するコーヒーというのは市販されているレギュラーソリューブルコーヒーのプレミアム版。
これネスレが言い出したインスタントコーヒーという言い方をやめてっていうやつですよね。
そうなんですよ。でね、これまでのインスタントコーヒーよりも香りやコクを強めたものなんですね、
はい。
あとこのネスカフェミラノには粉末ミルクとココアが装填されていて、全自動で泡立ちのいいラテといったものが作れるんですよね。
あ、なるほどですね。街の喫茶店ってその 普通のブレンドですとか、うん、アメリカンとかありますけど、うん、そのミルクとか、ね、こう泡がわーっとなっているっていった付加価値の高いミルク系メニューっていうのはあんまないことがありますから、うん、 そうですね、まあ、そういうのをラインナップできるっていうふうになると、うん、まあカフェに対抗できそうですよ ね、 しかもそのマシンを使うことによって手早くドリンクを提供できるということになれば、うんうん、テイクアウトの需要にも対応できますから、
はい、
これ便利なシステムですね。
そうですね。
ちなみにネスレはこの他にも進めていることがあるそうですね。
そうなんですね。地方のスーパーのようなお店がね、店内に小型のカフェを作ってコンビニコーヒーのような集客効果を得るための支援というのも展開しているんですね。でこちらは主にカプセルコーヒーマシンのネスカフェドルチェグストを無償で貸し出す方式で、年内に500店以上に増やす計画なんですね。
例えばですね、秋田県大館市のショッピングセンターではベーカリーの隣にですね、うん、ネスレのカフェインショップを設置しました、うん、これがなんと1日平均50杯から60杯、週末には100杯以上出る日もあると、
すごいですね、
はい、
これね。
でこれセブンカフェの場合ですね、うん、1日の販売数がだいたい平均で83杯らしいんですね、うんうん、それから考えると、うん、上々の成績ですよね。まあ、地方のスーパーにとってネスレのブランド力も借りれるというメリットがありますから、
うん、そうです ね、
ね、ちょっとこれ大きいですね、
はい、で今後ネスレは人が集まるあらゆる場所をカフェ化していくというふうにしてるんですね。で地方のスーパーやドラッグストア、道の駅のようなね、コーヒーを売りにしていなかった異業種までも巻き込んでカフェ戦争の台風の目となりそうなんですよ。
それからですね、もう一つ注目すべきムーブメントとしてですね、はい、アメリカの西海岸で生まれたコーヒー文化、うん、サードウェーブというのがあるそうなんですけれども、はい、うん、
このサードウェーブというのは90年代後半からアメリカで起こったものなんですが、国や、ね、産地だけではなくて生産農家まで明らかにして単一の、ね、豆を使って豆の個性を引き出す焙煎だとか入れ方を追求する動きのことなんです。よくね、なんかそのブラジルのなんとかさんっていうのはありますけど、
はい、
農家まで明らかにしてるというのはなかなかないわけですね。
このサードウェーブの場合、うん、シアトル系カフェのエスプレッソだとかカフェラテに対抗して、うん、コーヒー豆の味を引き出すために、うん、豆によっては浅煎りの焙煎も行ってマシンではなくハンドドリップで入れる店が多いんだそうです、うん、
はい、すでにね、日本でも一部のねスペシャルティーコーヒーを提供する焙煎業者だとかカフェがね、同じような取り組みをしてるんですね、
はい、
でその中でいち早くチェーン展開を目指すのがロイヤルグループの R&K フードサービスなんですね、
はい、
3月に東京の玉池山王に出店したスタンダードコーヒーではね、
はい、
指定農園指定焙煎の豆を1杯ごとにハンドドリップなどで提供してるんですね。
このスタンダードコーヒーはお客さんの感度が高い都心を中心に5年で50店体制を目指しているそうです、
はい、
シアトル系カフェの次の業態を探すディベロッパーからの引き合いが多いそうで、うん、来年は都内の大型オフィスビルに2店舗出す計画です、うん、でちなみにこのサードウェーブの流れについてはミスタードーナツが影響を受けているということですね。
そうなんですね、ダスキンが運営するミスタードーナツもブラジルの指定農園の豆を用意してサードウェーブを意識したコーヒーというものを9月から全店舗で導入してるんですね、
うん、
現状ではね 4,5 杯ずつ抽出する方式なんですけれども、
はい、
今後はね店内で1杯ずつ抽出するといったような、ね、もう一歩踏み込んだ取り組みをしたいというふうに言ってるんですね。
なるほどですね、うん、まあ、今後はコーヒーの付加価値をどう演出するかというのも大事になってきそうですね、うん、
はい、
一方自宅で美味しい一杯を飲むために抽出器具にまで凝る人が増えているそうなんですけれども、は
い、あの比較的新しいものの中でね、初心者でも簡単に美味しいコーヒーを入れられるのがクレバーコーヒードリッパーなんですね、
はい、
見た目は一般的なペーパードリッパーと似てるんですけれども、そこに特殊な弁がついてるんですね。で注いだお湯をドリッパー内に一旦溜めるんです、
はい、
でそれでコーヒーの旨味を引き出して、置くんですね、
はい、
でそれをカップに乗せるとこの弁が開いてドリップするという仕組みなんです。
これ簡単そうで良さそうですね。他にはどんなものがある ですか。はい、
2005年にねアメリカで生まれたエアロプレスという製品も注目を集めてるんですね。はい、これはお湯に浸したコーヒーの粉を空気の圧力でプレスしてフィルターでろ過するんですね。は、空気圧をかけるのでその短い時間で抽出できて、ペーパーフィルターを使った場合でも豆の旨味となる油分をある程度取り出せるんですよね。はい、ただ操作がちょっと難しくて慣れるまでには時間がかかるそうです。まあ、自宅で飲むコーヒーにも選択肢が広がってきてるんですね。まあ、自分好みのコーヒーが楽しめる器具を見つけてみたいですよね。
はい、今発売中の本誌日経トレンディ11月号には今回のコーヒー特集をより詳しくご紹介しております。ここでお知らせしなかった自宅用のアイテムなんかもですね、まだまだありますので、読んでいただければというふうに思います。はい、パワーピックアップ、今週は大混戦、このコーヒーが飲みたいと題してお届けしました。
はたぼうずJ、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週もはたぼうさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、これから近づく宴会シーズンにも向けてですね、はい、ご紹介したい、シダックスが始めたエブリシングウィズシダックスというカラオケルームを開けたいと思っております。
エブリシングウィズシダックス、
こちらですね、東方神起ですとか少女時代が所属している SM エンターテインメントという会社が韓国にあるんですが、はい、そちらがあの韓国でカラオケボックスを実はやってるんですけども、そこと提携したカラオケボックスというものを新たに9月20日から始めたんですけれども、こちらですね、アーティストのイメージされた内装になっていたりですとか、
部屋ごとに例えばこう、はい、東方神起の部屋とか、スーパージュニアの部屋だとかっていう風になってるってことですか。
そういうイメージになっていたり、あとはあの予約するとカップケーキが特製のものがついていたり、うん、でオリジナルデザインのタンブラーがもらえたりというですね、はあ、歌いに行くというよりはファンがそこに浸りに行くという感じなんでしょう
あ、なるほどね、
こういったもので、はい、なっているもので、さらには、完全事前予約制というですね、はい、ものになっておりまして、すで、はい、にあの予約から3日で5000人の予約が入ったというですね、今までのカラオケの使い方とは全く違うですね、熱狂的なファンをいかにカラオケルームに呼ぶかという新しい試みのものになっていると
思う。なるほど、まあ、確かにお客はある程度限定されますけど、はい、ただその限定されたお客のロイヤルティはすごく高いということになるわけですね。はい、
でこちらの1人5250円払って予約
高い
なるんですよ。
ね、でカラオケですよね
そうです、しかも1人なので、
1人、
はい、あの現在あの渋谷と、新宿に2店で行ってるんですけども、それで5000人ですので、まあ、おそらく相当なもう予約待ち状況になっているんだろうなとは思うんですけれども、実はここまでの完全予約ではないんですけども、以前ビッグイコーが、あのボーイとコラボしたですね、ボーイルームというものを作っていまして、これは氷室さんになりきってですね、あの足をあのスピーカーに乗せて歌えたりですとかもうボーイになりきると、これがまたすごい好評でですね、はい、あの大阪と東京でやったんですけども、あの期間を延長したりというあの請求だったんですけども、これもまさにもうそのファンのためにここで歌いたいと、
なるほど
ですね、なりきって歌いたいというところで、うんうん、まあその私の友達のですね、東方神起ファンがいるんですが、うん、彼女はですね、この曲がライブ映像が入ってるからここで歌いたいという、そういう選び方ももうすでにしてるんですよ。
こだわって、
この会社はライブ映像が多いからここで歌いたい、まあ、そういう選び方をしてるんですが、さらにはもう部屋の中までも、ファンの気持ちをつかむというんでしょうかね。
まあでも確かにファンにはねたまらないかもしれないですよね。
そうですね、最初聞いてる時はあの全然ピンとこなかったんですけど、あのボーイの話聞いた時にピンときました。
スタンドマイクとかがちゃんとあって
ですね、
なりきって歌えると、う
ん、僕はあの布袋さんのファンなので、ね、あのギター持ち込んで
なりきって、
ね、エアギターしながら歌いたい感じ
で、ね、みんななりきって歌うんですかね。でもそうか、東方神起はきっと女性が行くんだよね。
そうですね、
あ、まあ、そうですよね、
オリジナルグッズも欲しいし、
あ、グッズも欲しいし、
でせっかく歌うならそういう部屋で歌いたいという、うん、
もう思い切り浸ってね。
そうですね、カラオケルームという場がさらにちょっと変わっていきそうだなという予感を感じさせる部屋かなというふうに思ってます、う
ん、まあアーティスト本人が稼働しなくてもエンターテインメントが成立するという視点で考えるとですね、非常に興味深い事例なんではないかなというふうな気がいたします。
はい、
さあそれではハタボーズスコア参りましょう。このシダックスの Everything with シダックス、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、マニアックヒット度で10点ということで、
畑本さん結構10点反発しますよね
ただこれは本当にマニアックな人だけに10点という意味で
ですよね
おそらくマニアじゃない人にとっての点数は3点くらいだろうと思います。
ということでですね、ハタボーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは、シダックスの Everything with シダックスでした。ハタボーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということでですね、今週はコーヒーをご紹介したんですが、はい、編集長コーヒーお好きですよね。
大好きなんですね。もう1日何杯飲んでるかなっていう、 そうなんですよね、そんな感じなんですよね。
考え事する時とかついつい飲みすぎちゃうんですよね、会議とかね。ちなみに編集長はどの形でコーヒーを買うことが多いですか。
いやー、もういろいろなんですけど、実際にあのコンビニでよく売っているドリップ式のあの簡易版のやつありますよね、はい、あの美味しいコーヒーが入れられるやつですね、はい、あれがいっぱい会社にありますし、でそれが切れた時は缶コーヒーを、ね、飲んでるって言われてますし、
まあ編集長似合いますけどね
缶コーヒーを飲んでるって、もう大体普通はねあんまり女性は飲まないって言うんですけど、結構飲んでる頻度も高いですし、でもやっぱり美味しいので、スターバックスで買うことが多いし、なんかいろんなところで飲んでますね。で家に帰れば家に帰ったで、もうコーヒー何杯飲んでるだろうっていう感じですね。
僕も以前は缶コーヒーばっかり飲んでたんですよ、
う
ん、
あ、やっぱりそうなんですね、はい、
ただ最近ですね、コンビニで買う回数が本当に増えましたね、うん、あの安いし早く出せますし、うん、でそれなりに香りのいいコーヒーが楽しめるっていうことで、ネスレのプランじゃないですけど、うん、街の喫茶店ですとかスーパーマーケットに至るまで、うんうん、あらゆるところで香り高くて美味しいコーヒーが飲めるんだったら、まあいいことですよね。
そうですよね、本当にそのコーヒー好きにはいろんなところで美味しいコーヒーが飲めるというのはとても嬉しいことですのでね。ただここまでね、こういった形で一気に広がってくるとはちょっと思ってませんでしたけどね。
ですね、
うん、それだけやっぱ需要があるということでしょうね、うん、今後が非常に楽しみです、
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。 Weekly 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 K-Trendy